あなたは、あの大きな揺れを、覚えているだろうか。突如阪神地区を襲った大地震。早朝に目を覚ました怪獣は、次々と人々を襲っていった。あれから20年。当時は保険代理店に勤めながら、灘の消防団員を務めていた伊藤正彦さんは、今は団長として仕事をしながら消防団員を率いている。私は彼にとっての消防団のあるべき姿についてインタビューした。信念を持って話すその姿は今年で71歳とは思えない。震災当日、灘にあった伊藤さんの家は幸い半壊で済んだ。揺れが収まった後、消防団員として活動を開始した伊藤さんに新たな問題が発生した。移動手段としての車が使えない。普通、消防団員は何か災害があった場合、まず本部に集合し情報収集、後、指示を団長から受け取る。連絡手段がほぼなかった当時は、自分の足で本部に向かうしかなかったのだ。しかし、大きな揺れで家が倒れ、地盤が変形した道では、車を走らせることはできなかった。伊藤さんは、流行る気持ちを抑えながら、一歩ずつ、瓦礫を乗り越えて、本部へと向かった。そこで彼は予期せぬ事態を目撃する。地震の規模があまりにも大きかったせいか、本部に情報が集まらない。本部が機能していないのだ。
灘区内でも数箇所の火災があったにもかかわらず、普段だったら当然よその区から常備の消防がやってきてどんどん消してくれるっていう感覚があるにもかかわらず、予想はもちろんのこと、どこもが何をしていいかわからないっていう状況で、そしてここに団員は活動服に来たり、防寒、寒い時期でしたから防寒着を着たりして、それぞれで活動をしてた。そこには経験のないことだから無駄がたくさんあったんじゃないかなと思いますね。震災の次の日も、その次の日になっても何の連絡もどこからも来ない。どういう活動をしなさい、どういうことをやりなさいっていうことも連絡がないもんですから、我々団員は当然のことながら自発的に夜間の警戒とかいろんなことをやれる範囲でやっていった。まああくまで震災があるまでは我々は、消火活動の補助というか、そういうのがメインの消防団は仕事でしたので、手探りでその地域地域でいろいろやってた、バラバラにというのが現状だったと思います。